こんばんは、村田です。確認したところ2ヶ月以上投稿せずにいた、ものすごいお久しぶりの、投稿となります。投稿が空いた理由はまああるんですが、個人的な話なので特に説明はしません。代わりになるかは分かりませんが、近況というか投稿していなかった時期どんな感じだったかみたいな話をします。以前どっかしらの回で、毎年夏になると配達の一応説明すると配達の仕事をしています。で、夏になると暑すぎて大変すぎるので、あるタイミング、大体例年7月か8月のどこかしらで、急に配達の仕事をするために外に行くということが非常に恐ろしくなって、配達の仕事は僕にとっては副業なんですけど、もうそっちの副業をせずに本業だけやるということになる。2ヶ月とかぐらい配達の仕事はやめて本業だけをするっていう風に去年も一昨年もなっていたんですが、今年は なんでか分かんないんですけど、7月8月まあ今も9月になりましたが、なんだかんだで大変暑いんですけど、配達をずっとしてました。で、ただなんか僕配達ちょっともう何年やってるかあんまちゃんと分かんないですけど、多分 2,3 年ぐらいやってて、で途中で引っ越しを挟んだので、普段その配達の仕事するエリアが、まあ、一回ちょっと変わってるんですよね。で引っ越したの2年前だから、まあ、2年ぐらい今の住んでる場所でやってるんだけど、なんか最近本当にほとほとうんざりしてしまったというか、それ何よりうんざりしたかっていうと、その変わり映えのしない街の景色にうんざりしたっていうことですね。そもそも僕が配達はそのフードデリバリーの自転車の配達をしてるんですけど、そもそもそのフードデリバリーの自転車の配達というのを、副業でやってることの理由の一つに、いろんな景色が見られて楽しいからっていう理由があったんですけど、ただその仕事として見た時に一番効率がいいのって、その自分の例えば家の最寄り駅とか、その上り下り 1,2 個くらいの駅とか、あとは線路的にはつながってないんだけど、こう南北にある別の路線の駅とかを、自分のまあなんか縄張りみたいな感じにして、その範囲をぐるぐるぐるぐる回って配達するっていうのが、仕事的に見た時のなんていうか最適解というか、結局そのエリアから外れると配達リクエストが一気に来にくくなるみたいな、その外側みたいなところがあるんですよ。これやってると分かるんですけど、その駅があんまりないとか、駅はあるんだけど飲食店の数が少ないために配達リクエストがあまり来ないみたいな、でそうすると暇になってしまうから、仕事として考えるとそういうところにあんまり行かない、そういうところに行くような、配達リクエストは取らない方がいいっていう。ってなると、まあ、大体なんていうか、1日の中で行く場所っていうのがなんとなくこう収まりのいいように動くようになってしまうんですけど、なんかそれをやってることにものすごいなんか嫌気がさして、まあ、だからこれ例年のその嫌になっちゃってやめちゃう流れに近いっちゃ近いのかもしれないんですが、 で、まあ今年も8月くらいからなんか同じところをぐるぐるぐるぐる配達してるのなんか飽きたなっていうことになってっていうのがまずあって、それプラスでもう一個なんか要素として、ロケットナウっていう新しいフードデリバリーサービスが、都内とか多分神奈川とか埼玉とかにもエリア拡大して、関西とかまだなのかなって感じなんだけど、がなんか韓国系の企業がやってるのかな。でかつてちょっと名前忘れちゃったんですけど、なんとかって名前で日本に入ってきたんだけど、あんまり振るわずに撤退したのがもう一回名前を変えて、でしかもバンバンにキャンペーン打ちまくって、ネットとかにも結構広告よく見るんですけどっていうのが最近あって、でキャンペーンでその初回から4回目くらいまでの配達、あじゃない注文をなんか 50% とか割引しますよみたいなのと、あとは紹介すると1000円分のキャッシュもらえますみたいなのをやっていたっていうので、そうするとまあ注文数多いし、単価も単価の計算方法的にも結構 Uber とかより全然いいから、僕もそれを今年の8月かなに配達員として登録してやり始めたっていうのが2つ目の要素なんですけど、さっき言ったその普段やってるところでも配達のうんざりっていうのと、新しい、フードデリバリーをやり始めたっていう2つのあれ組み合わさった結果、何が起きたかというと、普段とてもじゃないが行かないような遠方のところに、チャリで行きまくるということが今年の夏にはありました。でその結果、その結果でもないか、で、まあ、そういうことがいろいろあったことで、今年の夏はとにかく川にめっちゃ行きまくったということがあった。なんでそうなるかっていうと、そのロケットナウの配達員が少ないのか注文が多いのかわからないですが、その一件の配達が、5キロとか8キロとか、 なんかそんぐらいのものすごい遠方の注文が頻発するんですよ。でそうするとそれを取っていると気づいたら、県境をまたいで、僕普段東京なんですが、その埼玉とか神奈川に飛ばされるということがあるんですね。あるというか よく起こります。でそれが起こることによって何どうなるかっていうと、埼玉と東京の県境であれば荒川などの川があり、逆に南の方に行って神奈川と東京の県境ってなると多摩川がある。で、これポッドキャストで言ったことあるか分かんないですけど、僕めちゃくちゃ川が好きで、なのでなんかその長いロケットナウの県境をまたぐような配達を、まあ、普通の配達、その効率的に配達をするガチ勢の人たちはそういうの嫌がるんですが、普通は僕はなんか川が好きなんだし橋とかも好きなんで、なんか喜んでそういうのばっかり撮って、今年はかなりいろんなところに夏に行けたんでよかったですね。そうな、良かったところを言うと、東京埼玉編で言うと、その東京埼玉の境とかで言うと、荒川のあれな、荒川と新河岸川っていう川が、板橋の北の方で並走してるんですね。でその並走してる川が、隅田川に合流するポイントっていうのが、ほとんどもう足立とかに近いぐらいのところ、板橋の足立川ら辺であって、そこに岩淵水門だったかな、ちょっと確か岩淵水門っていう水門があるんですけど、そこの辺がめっちゃ良かったですね今年行った。 年の夏配達で行ったところとして良かったのの一つが、荒川新河岸川と隅田川の合流地点にある岩淵水門という水門でした。見た目もなんかちょっと潜水艦チックな丸い窓みたいな、はめ殺しの窓みたいなのがついてる、なんか奇妙かわいいみたいなデザインで、まああとサイズも結構でかいくてよかったですね。でその水門から、東に向かって割となんていうんだろう、中洲みたいなのが結構でかい中洲みたいなのがあって、荒川と隅田の間をなんか自転車で走れて気持ちいいんで、川とか水門とかが好きな人はおすすめです。でもう一個が今度は神奈川と東京の境ら辺の話なんだけど、登戸のところに東京と神奈川の県境になってる橋があって、ちょっと名前パッと思い出せないんですけど、そっから津久井道っていう街道がありまして、その街道沿いにずっと行くと生田っていう町があるんですけど、あーてかもうあと時間が、ないんで、まあさっと言うと生田は街道の、右左で高低差がやばくて最高だったんで、高低差が好きな人は生田ぜひ行ってみてくださいということで、まあぼちぼちまた再開していきたいと思います。ありがとうございました。